本庁説教と題しまして、では最初の人、新井牧師からのメッセージです。よろしくお願いします。
創世記の天地創造の物語を読んでおりますと、ちょっとおかしなことに気がつきます。それは生き物に関する創造の技が2回行われているというふうに思われるところです。前回1章を学びましたけれども、初めに混沌とした闇の中に光が作られました。次に天と地が分けられて、海が作られ、乾いたところが現れて陸となり、3日目には植物が作られます。4日目に天体が作られて、5日目に海の生き物、陸の生き物、空の生き物が作られます。そして6日目に人が創造されました。ところが2章になりますと、もう一度植物や生き物、そして人間の創造の出来事が繰り返されます。もう1章ですでに出来上がっているはずなのに、また同じようなことが記されている。しかもその作られた順序が変わってしまっています。1章では今お話ししましたように、植物、動物、そして最後に人間が作られるという、こういう順番になっていますけれども、2章では人間が最初に作られます。次に植物、そして動物、最後にもう一度2人目の人間が作られるという、そういう順番になっています。これは一体どういうことなんでしょうか。実に天地創造の物語、神話というのは世界中にございます。地域ごと、あるいは宗教ごとにあると言ってもいいかもしれないくらい、天地創造の神話というのは、その言い伝えはたくさんあります。ウィキペディアという、インターネット上にある巨大な辞典のような情報サイトを見てみましたら、この天地創造の神話にはいくつかのパターンがあると言います。宇宙は卵から生まれたという宇宙卵型、水浸しの世界が先にあって、その水底の泥から神様や動物が世界を作り上げてくるという潜水型、神様や巨人の死体からさまざまな自然現象や食べ物になるようなものが生まれてきたという巨人型、日本神話のように神の良心という存在から生まれてきて世界ができるという世界良心型、そして私たちがよく知っているこの一人の神によって作られたという一神教型です。それぞれの呼び名が一般的というわけではなくて、あくまでも勝手に分類されたものです。学生時代の記憶を遡ると、アフリカなどには巨大な蛇がトグロを巻いて山を作ったなどという神話もあったように記憶をしています。そうしたたくさんの天地創造の物語の中で、私たちがよく知っているのがこの創世記にある物語です。いきなり核心に入るんですが、創世記の天地創造物語も実は初めは一つではなかった。正確に言うと、複数の言い伝えや資料をもとにして、それをまとめながら一つの物語として作り上げられた、編集されたと言った方がいいでしょうか。時代とともに研究の成果と評価はどんどん変わってきますし、専門的な細かいことを言うとキリがないぐらい、私自身整理しきれないぐらいですから、ざっくりとお話をしますと、 主に3つの文書、資料からなっていると言われています。祭祀文書、祭祀文書と呼ばれる最も古いエロヒーム文書というもの、次にエロヒストと呼ばれる新しいエロヒーム文書、最後にヤハウェストと呼ばれるエホバ文書という、この3つの資料をもとに編集されたと見られています。エロヒームというのとエホバというものが出てきますけれども、これはご存知の方もおられるかと思うんですが、神様の呼び名のことです。エホバというのは、私たちは聖書の中でヤハウェという名前の方がよく馴染みが深いんですが、このヤハウェという名前の読み方を変えたものです。エロヒームとヤハウェ、同じ神様の呼び名なんですが、違う呼び方をしていたということでしょう。名前が違うと別々の神様じゃないかと思うんですが、年代や地域によって呼び名が変わっただけで、これは同じ神様のことだというふうにして2つの名前が残りました。で、この3つの文資料で伝えられてきたそれぞれの神話に補足的に用いられた細々した資料を加えて、これを合わせてまとめた結果、この天地創造物語に微妙な違いができてしまったようです。そこで今日は創世記の2章の天地創造の物語、ここでは主に人間や動植物などの創造のことが描かれていますけれども、そのところを見ていきます。神様が天地を作られたとき、まだ地上には草木も生えておらず、十分な水もなかったというふうに描かれています。これはパレスチナ地方の荒野をイメージさせます。後にイスラエルの民はエジプトを脱出し、荒野を40年間さまようことになりますし、バビロン捕囚などの苦しい時代を生きてきたイスラエル民族にとっては、その長い捕囚の期間というのは荒野で過ごすがごとく厳しい日々であったでしょう。そうした苦難の歴史を、この天地創造の初期、草木も生えないという荒野のイメージの中に投影していたとしたらどうでしょうか。でも神様はそんな荒野に楽園を作られます。だから自分たちも必ずやこの苦難の歩みから救い出される、潤いに満ちた輝かしい時を迎えることができる、そういう希望を抱きながらその時を耐えていたのかもしれません。興味深いことに五節を見ますと、また土を耕す人もいなかったというふうにありまして、人間が存在していなかったことが、草木がなかったことの一因とも受け取れるような記述もなされています。そこで神様は土の塵で人を形作りました。土の塵、まさに埃のようなもの、土よりもさらに小さい土ぼこりというようなもの、そういうものを意味します。そのようなものからさえ神様は人を創造されたということです。言い方を変えると、人は土の塵に過ぎないとも言えます。これは私たちが取るに足らない埃のような存在だという、そういう意味ではありません。あくまでも塵から作られたものは塵に帰る、そう言われるように、私たち被造物は有限のものであって、この肉体は決して永遠ではないということです。この塵から作られた永遠ではない有限の体に、神様は命の息を吹き入れられます。人はそうして生きるものとなりました。命の息というのは、古代では神様によって与えられる 命の源のようなものと信じられていました。ですから神様がその命の息を逆に引き取るときには、人間は死に至ります。このことは私たち被造物は、作り主である、創造主である神様の意思においてだけ、ここに存在しているということを意味します。神様はその作られた被造物に対して、ご自分の意思に忠実に応答して喜んで従うようにといつも招いておられます。そしてそのように語りかけ続けておられます。言うまでもなく、私たちが自身が何かを作り上げるということはできはしません。近年は動植物の DNA 操作であるとか再生医療であるとか、そうしたことで生命に手を加える、そう思われることも行われるようになっておりますけれども、そうした技術が生まれるたびに、命に手を加えることを神の領域として賛否が問われて世を騒がします。しかしいずれも、例えば多くの収穫を得たいとか長生きをしたいなどという人間の都合が、一度は倫理的な問題として取り上げられながらも、結局は容認するという、そういう結果に導かれていきます。しかしそのようなことができるようになったとしても、人間が一から作り上げたものではありません。人間は自然物の一つさえ自分で作り上げるという、そういう役割を任されてはいないんです。もちろん自然を、作られたものを自分たちの都合のいいようにコントロールする権限も与えられてはいません。しかしだからといって神様はご自身の意思を私たちに強制するような仕方で押し付けられもしていないんです。専制君主のような圧倒的な力で押さえつけるようにして被造物を従わせるということがありません。神様は私たち人間を含む被造物を愛して敬意を払っておられるかのように思います。その証拠に私たちには自由が与えられています。神様に従うということも含めて、背を向けることまで含めた自由です。その自由の中で私たちは神様の意思によって生かされている存在です。ですから創造主である神様の支配というのは、私たちへの愛と忍耐と、そしてうめきとによって表されていると言ってもいいでしょう。その自由を与えられた人間が生きるために、実のなるものを含めた植物が作られていきます。そしてそれらが満ちる楽園に人間は置かれました。さらに人間には助けるものが必要だと、ここでさまざまな生き物が作られていきます。19節の表現によると、それは野のあらゆる獣であり、空のあらゆる鳥でありました。これらのものも皆土から作られました。動物も人間と同じく、その命は有限だからでありましょう。ところがこれらの作られた生き物たちは、人間を助けるものとはならなかったようです。そこで神様は、人を、最初に作られた人間を深い眠りに落とされて、あばら骨の一部を抜き取り、もう一人の人を創造されます。それが女であったと聖書は記しています。余談になりますが、一章のところで創造された最初の人間は、神にかたどって創造されたというふうにあります。これはイマゴデイ、神の似姿、神に似ている姿という意味です。 昨年11月に開所しましたイマジンの名称の由来ともなっているということで、昨年秋には何度も耳にした言葉、ご記憶の方もおられるかと思います。でこのことを根拠として、神様は、この創造の順序とでも申しましょうか、神様は男であったと主張する者たちがいます。そして男から女が作られたんだとして男性優位の発想を正当化する者もおります。全く愚かなことだと言わざるを得ません。一章の27節を見てみればこうあります。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された、こう書いてあります。つまり男も女も同列に置かれているんです。両方とも神にかたどって創造されているんです。ですからそういう意味では神様は男でもあり女でもあるというふうに言えるでしょうか。まあ、そもそも神様について性という概念をはめ込もうとすることこそが愚かだとそのように思います。先ほどもお話ししましたが、神様はご自分の全く自由な意思によって被造物を作られていったのでありまして、そこに自然の摂理などこちら側の都合が介入する余地などないんです。神様はそのご意思によって人を作られた、男と女を作られたのであります。で話を元に戻しますと、最初の人間が深い眠りに落とされて、あばらの一部を抜き取ってもう一人の人を創造されて、そしてこの二人を合わせて一体となさったと、そう記されています。まあ、これは結婚を象徴するものでございますが、その意味として夫婦というのが親子などの血のつながり以上に分かちがたい一つのものであるということを実は強調しているんです。2章の23節を見ますと、先に創造された人がこう言います。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉。つまりもともと一つの体であったものが二つに分けられたに過ぎないということ、それがまた新たに一つにされるということです。だから結び合わされたものは何者によっても分かったれることのない、そのような一つのものとなるのだと教えられているわけです。しかもこの二人はこの時点で裸でありました。でも恥ずかしがりはしなかったとあるんです。これは夫婦という関係が究極的には全てをさらけ出し、それを受け入れ合う関係であるということを表します。これが神様が作られたそのご意思による最初の人間であり、その関係です。しかし夫婦関係にしてもそうですが、人間は必ずしも神様のご意思にかなう歩みをしてきたわけではありません。創造者である神様が被造物に自由をお与えになったわけですが、その被造物である人間は創造者である神様に対してさまざまな仕方で応答するのも自由だからです。その自由は創造者である神様に対して忠実な服従である部分もあれば、自己主張による強情な罪なる姿であることもあります。そうしたものが私たちの中には混ざり合っているわけです。そういう与えられた自由の中で人間は命の営みを続けてまいりました。そして神様の招きに応えようともしてきたはずです。それでも人間は罪を犯します。 次回の学びのところで早速もう罪を犯してまいります。それが被造物が神様そのものではないということを証明しているようにも思えます。似せて作られただとしてもそれは神様が神そのものではないということです。でもそうした罪を犯さないではいられない人間をも愛してくださるのが神様です。忍耐をもって埋めきつつも私たちが自分たちの自由、与えられた自由によって神様の招きに応えようとするその時を待っておられます。そんな神様に信頼し招きに応えられるような歩みを私たちは送りたいと願うものです。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたによって作られ生かされている私たち、その受けている愛をしっかりと受け止めながらあなたの招きに応えて歩み続けるものでありますように、どうぞ私たちの行くべき道を指し示し、私たちの手を引き導いていただきますように心からお願いいたします。寒い日々が続いております。どうぞ一人一人の健康をお伝えください。病の床にあるもの、体調を崩しているものを覚えますが、あなたの癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めと励ましを備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。